聖書を拝読いたします。今日の聖書の箇所は新約聖書の109ページです。新約聖書109ページ、ルカによる福音書第4章の38節から。新約聖書109ページ、ルカによる福音書第4章の38節から39節です。それでは拝読いたします。イエスは街道を立ち去り、シモンの家にお入りになった。シモンの姑が高い熱に苦しんでいたので、人々は彼女のことをイエスに頼んだ。イエスが枕元に立って熱を叱りつけられると、熱は去り、彼女はすぐに起き上がって一同をもてなした。以上です。それでは今日は日本文理テレビ公営協会の立野先生のお話をお伺いいたします。
おはようございます。牧師という仕事の一つに大切な仕事があります。それは間に合うということです。特に人が天に召されるとき、臨終のとき、そのときに間に合うかどうかということが一つの大切な働きになっています。どうしても間に合うことができないこともあります。その時には近くの牧師先生に頼んでお祈りをしていただく。この最後の臨終の時のお祈り、そこに間に合うということがとても大切なことだというふうに言えます。牧師も一人で働いているわけではありませんから、神様のチームで働いている以上、その間に合うということを大切にして団体戦で私たちも働いているんだというふうに思います。私たちは神様の働きの中で何に間に合うのかということを考えてみたいと思います。ある牧師先生は、間に合うということは愛の技なのだというふうにも言っています。人の痛みや苦しみを知って何もしないなら、それは間に合わないことです。その人の痛み苦しみを知って何か自分にできることをする、だったら間に合うようにする。それがイエス様が教えてくださっていることでもあります。イエス様の生涯というのは3つのことをされます。御言葉を述べ伝え、悪霊を追い出し、病人を癒す。この3つがイエス様の最初の働きでした。今日はカファルマウという町でシモンの姑の病気を治しておられます。このシモンの弟子はペテロのことです。イエス様から召される前の出来事でした。今日はその聖書の中に、癒された姑はすぐにイエス様をもてなしたという言葉が書かれてあります。病気を治してもらって、すぐに彼女はイエス様に、そして人々に仕えたとあるのです。なぜすぐに仕えたか、それはその時しかなかったからです。もしこの機会を逃せば、イエス様に奉仕すること、また人に奉仕することに間に合わなかったからです。癒されたものはすぐに使えるものになる、すぐにするから間に合う、その愛が成立しているというふうに言えます。最近ニュースでいろいろな悲しい出来事を聞くことが多くあります。先週も両親による幼児虐待で1歳児の子供が亡くなったというニュースがありました。このようなニュースを聞くたびに、私たちはやっぱり心を痛めます。本当になんでこういうことが起こるんだろうと思うのです。1歳の子供といえば、親のことを心から信頼しているはずです。自分のことを虐待している親に対して信頼を持って臨んでいるはず。どんな思いを持ってこの1歳の子供が虐待を受けてたなと思うのです。しかしそのニュースはもう一つ思うことがありました。それは虐待の事実があるということを、医者の報告を児童相談所は聞いて、それで会議をした。そして明日抜き打ちで訪問しようと決めたと書いてありました。その夜に、実はその1歳の子供は亡くなっています。なぜ今日じゃなかったんだろう、なぜ明日だったんだろうか、そう私は思ったのです。もし決めたその時に行けば 間に合ったのです。でも明日だったので間に合わなかった。これがきっと間に合うっていうことでしょう。なぜすぐにそれができなかったか、そのことを悔いるのです。イエス様に癒されたシモンの姑はその後すぐにもてなしたと書いてあります。すぐに人に使えることができた。それはイエス様から与えられた癒しの大きさに彼女が気づいたからです。そして何かお返しができるんだったら今だということに気がついた。愛は間に合うことです。愛や奉仕の行いも間に合わなければ何もなりません。神様の愛はすぐに私たちに届けられている。だったらすぐに私たちも行動を起こす、そのことがイエス様に教えられていることです。私たちが周りを見渡したときに、本当に苦しんでいる友達はいるだろうか、悲しんでいる友達はいるだろうか、その友達に明日ではなく今声をかけること、それが皆さんが間に合うということではないかなという思います。今日一日は間に合うということを考えながら過ごしていきたいというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。イエス様に対してシモンの姑はすぐに行動を起こし使えることができました。イエス様に対して間に合うことができました。私たちもどうか人々の苦しみや痛みに対して間に合う心を与えられますように、そしてすぐに動けることができるように私たちの心を強めてください。今日一日もこの学院での生活をあなたが聖霊をもって守ってください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。